子ども医療費助成の対象を満18歳まで引き上げます。子ども医療費に対する助成対象年齢を10月1日から中学校3年生満15歳に達する日以後の最初の3月31日までから高校3年生相当年齢満18歳に達する日以後の最初の3月31日までに引き上げました。高校などに在学している人に限らず、就労している人なども対象となります。子ども医療費受給者証を送付しています。対象者全員に新しい子ども医療費受給者証、黄緑色を9月下旬に送付しています。加入保険や住所、氏名などに変更がある場合は届け出をお願いします。中学生までの対象者が持っている以前の受給者証、オレンジ色は、保護者が適正に処分するか、役場健康保険課、国保医療係まで返却してください。新たに対象となる人、高校生相当の年齢は申請が必要です。新たに対象となる高校生相当の年齢、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの人は申請が必要です。まだ申請をしていない場合、子ども医療費受給者証は送付していません。申し込み、役場健康保険課、国保医療係。持ってくるもの、子どもの健康保険証、認め印、スタンプはダメです。保護者名義の口座がわかるもの、通帳、キャッシュカードなど。医療費の助成を受けるために、県内医療機関の外来診療、医科、歯科、調剤、健康保険証と子ども医療費受給者証を医療機関の窓口に提示すると一般的に自己負担額の支払いは発生しません。これは保険適用分のみです。入院・療養費や県外医療機関の診療の場合、医療機関に自己負担分をお支払いください。その後、子ども医療費助成申請書兼請求書に医療機関の証明をもらうか、医療費の明細が記載された領収書、これはレシートは不可を添えて、認め印、スタンプ不可を持参して役場健康保険課に申請してください。後日、自己負担分を振り込みます。請求期間は医療を受けた日の末日から起算して1年以内です。注意点です。医療費が高額になった場合、加入している健康保険からの医療費の給付が発生することがあります。その場合は健康保険からの支給額が記載された明細書などを添えて申請してください。学校、幼稚園、保育園、高等学校などを含みます。管理下での怪我などは助成対象とならない場合があります。問い合わせは役場健康保険課国保医療係、電話096-293-3114。国民健康保険後期高齢者医療制度です。傷病手当金の支給対象期間延長です。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人が新型コロナウイルス感染症に感染、もしくは発熱などの症状があり、感染が疑われる場合にその療養のため働くことができず、給与などの全部または一部を受け取ることができなくなった場合の手当として、傷病手当金を支給します。対象期間は令和3年12月31日までに延長されました。対象者、次の要件をすべて満たす人です。1、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している被用者、これは給与の支払いを受けている人。2、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり、感染が疑われることにより療養のため会社などを休み、給与収入が減少した人。3. 休んでいた期間が3日間連続しており、4日目以降も働くことができず、4日目以降の日が令和2年1月1日から令和3年12月31日までの間にあること。国民健康保険以外に加入している人、協会健保や共済組合などに加入している人は勤務先に確認をお願いします。支給額です。支給額は、 直近の継続した3ヶ月の給与収入合計額割る労務日数 ×3 分の2 ×適用日数、給与などの全部または一部を受け取ることができる場合は支給額が調整されたり支給されない場合があります。適用期間です。令和2年1月1日から令和3年12月31日までの間で、療養のため労務に服することができない期間。申請です。支給を受けるには申請が必要です。申請を希望される人は必ず事前にお問い合わせください。問い合わせは役場健康保険課国保医療係、電話 096-293-3114 です。子育て世代包括支援センターが開設されました。子育て世代包括支援センターは、妊娠・出産・子育てに関する様々な相談の窓口です。保健師、助産師、管理栄養士などが関係機関と連携し、切れ目のない支援を行っていきます。こんな心配ありませんか？初めての妊娠・出産、わからないことばかりで不安。妊娠中や産後はどんな栄養素が必要なの？離乳食の進め方がわからない、離乳食を食べてくれない、母乳やミルクは足りているのか、体重を増えているのか心配、町のサービスで利用できるものを知りたい、子育てに息が詰まる、話を聞いてもらいたい、妊娠中や産後はいろいろ不安な心配になることがありますよね。一人で抱え込まず、些細なことでも構いませんのでご相談ください。お母さんやお子さんが元気に過ごせるように応援しています。開設日、平日午前9時から午後5時、年末年始を除きます。場所、子育て健診センター1階。利用の流れ、まずはお電話ください。来所相談を希望される場合は日時をご案内します。問い合わせは、健康保険課母子保健係、子育て健診センター内、子育て世代包括支援センター、電話番号 096-294-1075 です。保健事業と介護予防の一体的実施のご紹介です。町では今年4月より後期高齢者医療保険加入者で健診を受けた人に、生活習慣病の重症化予防や介護予防を目的とし、保健師・栄養士の訪問による健診結果の数値の見方や食事の取り方などに関する保健指導や栄養指導に取り組んでいます。保健指導を受けてみて、木良秀明さん。検診を受けた後のアフターケアが大切。数値だけを見ていてもわからないことが多い。食事は野菜の量が少ないことが分かった。詳しく聞くことができてよかった。管理栄養士より、検診結果をもとに食事や一日に必要な野菜の量の取り方の説明を受ける木良さんご夫婦の写真が載っています。ミニデイで生活習慣病や介護を予防。地域のミニデイでは、高血圧などの生活習慣病予防や介護予防の講話を行っています。参加者からは、具体的な例で分かりやすかった。現在の食事の見直しができた。塩分取りすぎに改めて気づかれました。との声が聞かれました。瀬田公民館でのミニデイの写真が載っています。体や食事について皆さんと一緒に考え、健康づくりのお手伝いをします。気軽にお尋ねください。役場地域包括支援センター管理栄養士西野理香さんの写真が載っています。